キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できること、本当に嬉しく思っています。皆さんはどんな人になりたいというふうに考えていらっしゃるでしょうか。あなたはどんな人になりたいですか。すっとご自分なりの答えが出てくるでしょうか。あるいは自分のお子さん、お孫さんたち、これからの人たちのことを考えたときに、彼ら彼女たちにどういう人になってほしいと願っていらっしゃるでしょうか。ひいては私たちが残された生涯を歩み通したとき、秋に生徒記念礼拝をします。そのときにホワイアに写真となって飾られるとき、あなたはどんな人として記憶されていたいですか。どんな人として覚えていられたいと願っていますか。来週の午後、教育セミナーが開かれます。神は今、大野教会に集う者たちにどのような生き方を求めておられるのか、そういうテーマです。今日の聖書の語りかけと合わせて、ぜひ聞いて、出席して聞いていただきたいと願っています。私たちはどのように生きることを求めているのだろうか、求められているのだろうか。今日はそのテーマでご一緒にこの中から考えていきたいと願っています。テサロニケ人への手紙、順に読んでいます。終わりの日のことが出てきました。決してそれを怖がる必要はない、むしろ徳を高め合うように、励まし合うようにと言われていました。今日のところでは、では徳を高め合ってどういう生き方をするのかということが進められています。読んでいただいた箇所、前半のところにはお互いの関わりが書かれていました。後半の方では、悪はどんな悪でも避けなさい、良いものにしがみついて歩みなさいと書かれていました。その真ん中のところに、あなた方は神様との関係においてこう歩むのだと記されている部分があります。とても親しみやすい表現でそれが書かれています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝をすることが神が望まれていること。そのことを今日、私たちの歩みと重ね合わせるようにしてイメージしていきたいと願っているんです。その前に、ここには神が望まれることというふうに出てきました。一番最初に問いかけたのは、あなたが望んでいる歩みはどういう歩みですかということです。この出発点がどこにあるかによって随分答えが違ってくるように思います。私がどういうことを望み、どういうふうに幸せになりたいのかということを考えたらどうでしょうか。私がしたいことができる、欲しいものが手に入る、これは基本的に小さな子供が育っていって2歳3歳になった時の、まあその子なりの素直な欲求の範囲でしょう。食べたい時に食べたいだけ食べる。寝たい時に寝たいだけ寝る。片付けるとかそういうことは後回し。私のものは私のもの、あなたのものでいいものは私のもの。そうやって泣いてでもわめいてでも人が私のためにしてくれることを求めて、私が世界の中心で生きていく。これが小さな子供の願いですね。でも当然年齢を重ねていけば、私たちは それでは幸せになれないことを知っているわけです。その時はいいかもしれないけれども、長い目で見たらそれは決して幸せには結びつかないとか、長い目で見ればあなたはいいかもしれないけど、あなたの周りの人たちを不幸にするじゃないかとか、ということで年齢が重なっていきますと、私たちはだんだん折り合いをつけるということを学んでいくわけです。したいこととしなければいけないことの折り合いをつけて、ちょうどいいバランスでそこそこの幸せが手に入るように、私の幸せとあなたの幸せ、私が幸せになろうとするとあなたが不幸になり、あなたが幸せになろうとすると私が不幸になる、このどこの部分でというせめぎ合いの中で、じゃあお互いに8割9割ぐらい満足できるような微妙なバランスのところで均衡を取りましょう。そうすればあなたもそこそこ幸せ、私もそこそこ幸せ、まあそうやって幸せが最大量になるのがいいじゃないですか。お互いにだんだんその範囲が自分、家族、友人、自分の属している会社やグループ、組織、あるいは日本という社会、もう少し目が開かれてくると世界のみんなが幸せになるように、それぞれが折り合いをつけて、このくらいのこういう歩みをすれば、まあみんな多分幸せになれるだろう。これが2歳3歳の素直な欲求から始まって成長していった時の幸せの姿になります。が、聖書が実は書いているのは、最初から神様があなたを作ったイメージがある。デザインがある。それに基づいて歩むことが人の幸せであると書いていくわけです。もちろん、神に背く罪の重い行動が入ってきますので、その通りそのままには実現していかない。しかし、神がその回復を願っておられ、人が神に作られたものとして歩みを待って、そうするように、お互いの関係が神が意図されたような関係として成り立っていくように、共同体、社会、この全世界が作られたものすべてが神様の願われている通りに成立することが最も良いのだ。世界の一番初めに神様がすべてをご覧になって作られた人間も含めて、見よ、それは非常に良かったという、非常に良かった状態が私たちにとっても一番幸せなんだ。聖書はそう教えるわけですね。私たちの側から幸せが始まっていくのではなくて、神様がもうすでにデザインし、あなたのために用意した幸せがある。で、実は今日のところに書かれているのは、神があなたに望まれているのはこのことだ。私たちがしたいと思って積み重ねて幸せになっていく過程で、これをしなさいと言われているのではなくて、神様があなたのために備え用意し、あらかじめデザインした歩みというのはこういう歩みなんだ、ここにあなたの喜びが幸せがあるんだということを言っているわけなんです。今日の箇所を、ではパウロ、この手紙を書いたパウロ自身が実際どのように歩んでいったのか、どう喜び、どう祈り、どう感謝を捧げながら彼が歩んでいったのか、そのことを順にお話ししていきましょう。パウロの生涯は、使徒の働きのところに書かれている通りですが、彼自身はとても厳格な律法教育を受けた、良い家の生まれ育ちの、そういう少年でした。周りの人から羨まれ、あのパウロさんのようになりなさいよと言われる模範的な人物でもありました。律法を固く守って人々にも尊敬をされて、エルサレムにおいてリーダーになっていく、そういう人物でした。彼はそのことを喜びとしていましたし、誇りにしていました。人の前に立つとき、称賛の目がそこに注がれるとき、実際に彼のことを褒め称える人がいるとき、その手にしている権威、権力が増え広がっていくとき、彼はそれを喜んでいました。しかし、あるとき、復活のイエス・キリストに出会ったときに、 彼はそこで今まで誇りに喜びにしてきたものの一切の意味がないことに気がついてしまいました。これからイエス・キリストに会って歩もうということで彼は改心をして、そこから人生が180度変わっていきます。彼の告白はこうです。私が生きるにしても死ぬにしてもキリストの栄光が現れること、それが最も大切だ。今までの誇りとしていたものはゴミ、塵、あったに過ぎない。そんなものは私はもうとうに捨ててしまった。このキリストにある歩みが喜びなのだって言って歩み始めていきます。が、そんな彼のことを一生懸命受け入れようとしてくれた人たちもたくさんいたんですが、その時のキリスト教の教会は、すでに集まりができていたところは、お前は一体何を言っているんだ。お前が何をしてきたかは俺たちはよく知っている。エルサレムで私たちのリーダーを殺し、私たちの仲間のクリスチャンたちに迫害を加え、あなたは張本人じゃないか。その言葉にして、あるいは言葉にならない冷たい目の中で彼は、ひとたび生まれ故郷の方に退いて生活をしていくことになります。これは言ってみればパウロの暗黒の時代です。せっかくイエス・キリストに出会ってこれから素晴らしい歩みがもう一度始まるのだ。今までのではない、これからなのだと思ったのにもかかわらず、彼はしばらくの間、本来の自分の歩みをすることができず、表舞台から消えていくわけですね。しかし、バルナバという人物が彼のところに訪ねてきて、そして声をかけてこう言います。なあ、一緒にアンティオ家の教会に行って、そこから神様の働きをしようじゃないか。あなたを迎えるために、教会を説得するのは私の役目だ。あなたはぜひ与えられているものを全部を用いて、神様のためにその働きをしてほしい。パウロはその言葉に誘われて、アンテオ家の教会に戻ってきて、そしてアンテオ家の教会から祈られて、そこから宣教旅行と言われる村々町々を巡ってイエス・キリストのことを伝えていく歩みに入っていきました。その様子は彼にとって本当に大きな喜びだったようです。キリストのために歩んでいるということ。自分の命がそのために用いられているということ。そして実際に御言葉を伝えたその人が、イエス・キリストにあって立ち上がって新たな歩みを始めていくということ。具体的な実りが群れになって教会が出来上がってくるところ。ああ、私はこの歩みをしていて、本当に良かったと喜んでいく姿を見ることができます。もちろん、この時の喜びは、もう一度表舞台に立てて、人々が私を、ああ、パウロが言ってくれて私の人生は変わったと、そういうふうに慕われているから、という意味ではなかったことでしょう。もちろんそういう部分も少なからずあったとは思いますけれども、一番の喜びは、自分が与えられている命が生涯が、もう一度本来、あるべき形で用いられている。神様の手の中で、私が置かれるべきところに置かれて、こうやって歩みを果たすことができているということの喜びです。喜びというのは、神様の手の中にあることの充足感、心の満たしを意味しています。神様の手の中で歩むことができるようになって、このところに置いて、ここに置かれて、この人たちと向かい合い、私が今日すべきことはこれなんだ。これを通して神様が素晴らしいことをしてくださる。その心の満たしが喜びになります。彼はその喜びの中に宣教を続けていきました。ところが、その宣教の意味も、順風満帆、いつも喜びに満ちた状況、環境ばかりではありませんでした。というか、その最初から、彼が行ってユダヤ人の街道でイエス・キリストのことを伝えたときに、 そのことを素直に神様からの語りかけとして受け入れたユダヤ人たちがいました。一方で、そのことを素直には受け入れられず、パウロに対して攻撃的に接してきたユダヤ人たちがいました。そのことが町の騒ぎになっていけば、ローマの権威者たちがこれは一体どういうことなのかということで、パウロを尋問することもありました。彼は石で撃たれて殺されそうになったこともあれば、牢に捕らえられて40に1つかける、40撃つと死ぬと言われている鞭を39当てられて、もう一度牢に送られたこともありました。それこそ暴動が起こって、人々がパウロのもとに押し寄せたこともありましたし、じゃああなたはこの人たちを前に話すようにと、大群衆が詰めかけるコロシアムのようなところの前に立たされて、さあ、あなたの話をしてごらんなさい。してごらんなさいと言われたけれども、その詰め寄せた大観衆、人々が大きな声であるとあらゆることをパウロに向かって叫び続けるので、決して口を開くことのできない、何万という人々からの罵声を一気に受けなければならないような状況も経験しました。そういう中で町から町へ追われるようにして出ていく。決して状況的に言えば喜べる状況ではなかった。そしてそこを後にすると、聞こえてくるのは後にしてきた群れが、もちろん感謝の喜びもありますけれども、うまくいっていないとか、誤った教えにさらされているとか、そこに行きたいと願うのだけれども、そこに行ったらここは後にしなければいけない、ここは後にしたらあそこが立ち行かない。体がなぜ一つしかないんだろう、なぜすんなりそこに行けないんだろう。そんなジレンマを抱えながらも歩んできたでしょう。そんな中で彼は、祈らずには歩むことのできない歩みを積み重ねてきたはずです。使徒の働きを読むと、パウロはあんまり熱心に祈りの時を持ったとかそういうことは書かれていないんです。福音書にはイエス・キリストが退いてよく祈っておられた様子が出てきます。ゲッセマネの園で苦悩に満ちた祈りをした様子が出てきます。でも使徒の働きにはパウロはそういう様子はあんまり出てこない。それはもちろん強調点が違うからであって、パウロが祈らなかったということを意味していないでしょう。事実書簡を見れば、私は祈っています。祈るたびごとに私はこのことを手紙の文中そのものに祈りの言葉が繰り返されることもたびたび。パウロは、祈りの時間、場所ということ以上に、絶えず祈らなければ、歩むことができない人生を積み重ねてきた。この状況に直面すれば、あのことを気にかかれば、私は神に祈らずには歩むことができない。という歩みです。祈りというのは、私たちが直面するものを神の前に差し出すことを意味しています。良いことも悪いことも、楽しいことも悲しいことも、辛いことも不安なことも困難なことも、すべて良いことも。私たちが直面するものを神の前に差し出すことを意味しています。パウロは、祈らずには歩めない歩みを祈りながら宣教の歩みを続けてきました。彼の願いはすべて聞かれたでしょうか？いえ。相変わらず困難はひっきりなしに身に迫ってきましたし、相変わらず様々な教会の問題は繰り返されていたようです。そして個人的に、彼は一つの祈りの、大きな祈りの課題を持っていました。それは体の弱さ、病のことです。おそらく目の病気か何かではなかったかと推測されていますけれども、パウロは何度もそれが自分から取り去られるように、回復するように願い、祈ったというんです。でも、神様からの答えは、それはそのままだった。神様からの答えは、 ある時には願ったそのもの、その通りがそのタイミングで降ってくることがあります。ある時には確かにそのことは実現するんだけれども、神様、私、こんな時にそれが実現するとは思わなかったというタイミングの違うこととして訪れることがあります。ある時には、ああ、結局このことは動かないのか。神様はこれを良しとされているのかと受け止める時があります。パウロにとってこの体の病は一番最後、つまり受け入れるものだったようです。祈って叶えられないこの事柄を、しかし彼は感謝を持って受け止めていきます。というのは、私の弱さのうちに神の完全さが現れるのであって、神の恵みは私に十分である。私の願う思う完全な形ではないけれども、神様が私を扱ってくださるその事柄は十分であることの中に感謝を持って歩んでいく。そして彼は、これから先の歩みについて、なお神の手の中にあることを期待して信じて確信を持って今まで以上に力強く前に進んでいくんですね。果てはローマを越えてスペインまで、もし神様が許してくださるならば、私を通してこの福音が、その希望を持って使命感を持って力強さを持って最後の最後まで歩み通していった人物。彼はまさに、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しつつ歩んだ人物ではなかったでしょうか。そして私たちもまた、毎日の歩みを積み重ねながら、そのように歩むものでありたいと願うんです。神の手の中に生かされていることの心の満たし、大きな喜び、直面する状況を神の前に持ち出して祈る、その祈り、そこに与えられる歩みについて感謝を持って、なお力強く進んでいくことのできる歩み。これが神があなた方に望んでおられることなんだ。最後にこの望んでおられるということについて、もう一つだけ付け加えたいと思います。神があなた方に望んでおられること。注意深く聞いてください。これは神があなた方から望んでいることと書かれているでしょうか。それともこれはあなた方のために望んでいることと書かれているでしょうか。あなた方から神ご自身のために神様の働き手として、神様がこの世を果たすために、神様の駒遣いとしてあなた方にこのことを望んで求めているということでしょうか。神はあなた方のためにこれを望んでおられるんです。神様は私でなくても他の誰を通してでもこんなことできる。神様は石ころが一つからでも、ご自分の御業をなすことができる。石ころなんか何もなくても、それこそ聖書の始めに何もなかった光をあれと仰せられた一言で、そこに光を生み出し世界を作り出していった神は、全く何もなくたって神ご自身そのもので全てのことが完結、完成する。だから神様は、私たちから何かを求めて、こういう歩みをすることを望んでいる。ということではない。神様は私たちをご自身の形にお作りになったときに、そこに置いたときに、さあ、埋めよ、増えよ、地を満たせ、この地を従えて治めよと言われました。神様がお作りになったものを、治める側で一緒に歩もうじゃないかと、私たちの存在を作ってくださったんです。 神と心を通わせてこの地に向かい合っていく喜びを味わうためです。その私たちに対して、これをせえ、あれをせえという意味で神は望んで求めているのではない。あなたが本来ある神様がお作りになったあなたに命を与えたことの意味が十分に味わわれ、喜びに満たされるように、この歩みを共に歩もうじゃないか。神様はあなたのためにこの歩みが実現することを願っていらっしゃる。そしてそこには、キリストイエスにあってというふうに付け加えられます。そうなんです。私たちが生まれながらにして、神様の御心をそこに遠く離れていた歩みから、神様を知らなかった歩みから、自分がデザインされたそんなことは関係がない私の側の幸せから積み重ねていたときに、イエス・キリストにあって神の元に招かれた。その時私たちは、かつてパウロが、今までの自分の歩みは一切がちりあっただったと言っているのと同じように、ああ、今私は、イエス・キリストにあって、神の元にある愛、導かれて、その喜びが、その歩みが、120% 全うされるように、神は望んでおられる。イエス・キリストにあって私たちをその歩みに招いてくださった。もし、これから信仰を持とうとしていらっしゃる方、自分の人生についてこういう歩みで良いのだろうと思っている方、本当の生き方ってどういうことだろうかと知りたいと願っていらっしゃる方、神様はまさにあなたにイエス・キリストにあってこの歩みをしてほしいと望んでいらっしゃる。イエス・キリストを救い主として迎え、私たちの歩みが神のもとにあるとき、本当に私たちの歩みが喜びに満たされ、絶えざる祈りの中に感謝を捧げて歩めるならば、どんなに素晴らしい歩みでしょうか。皆さんにとって、お一人お一人にとって、その姿はどのようなことを意味しているでしょうか。具体的に毎日の生活においてそのことは何が違ってくるのでしょうか。ぜひ今週一週間、このことを考えながら歩んでいただきたいと思います。神様が私に望んでおられる歩みは、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する。私の側の努力でという意味ではなく、神様が与えてくださる歩みの中で、それは一体どういうことなんだろうか。今日この場面でそれはどういう意味を持っているんだろうか。この大切な人と向かい合う今日この食卓でそれはどういうことなんだろうか。一日時間があるこの日を過ごすときにそれは一体どういう意味を持っているのだろうか。ぜひ考えながら、思い巡らしながら歩んできていただきたいと願います。そして来週教育セミナーを含めて、もう一度、ああ、神様が与えられた歩みに立つということが、こんなにも素晴らしい歩みなのか、ということを受け止め直したいと願うんです。一週間の間の準備と、実際の心備えと、そして再確認をしていくきっかけと、特別な一週間になるようにと心から願っています。私たちを召してくださった方の真実さのうちに歩みなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。 アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。